こんにちは。水曜日の夕方4時、いかがお過ごしでしょうか。しげちゃんのドリームラボ、パーソナリティのしげちゃんこと衆議院議員の重本守でございます。
アシスタントのドクトルケイカです。
今日もよろしくお願いいたします、はい、
よろしくお願いします。
先生、もう今日で6回目ですね。
そうですね。
やり始めた時は、はい、もう緊張して、
そうですか、
どうなることかと思ったわけでありますが、
またまた
国会議員として
すごい、あのやっぱり喋るのがあの
お仕事
で、
いやいやいや、だけどラジオとなるとね、やはり緊張感が違いますね。
そうですか、
ね、だけどだいぶ先生のおかげで、
いやいや、私
ゆるくこの京都の話題、
はいはい、
ね、そして未来につながる話題をですね、
そうですね、
なんかお話できるようになって本当に先生のおかげであります。
ということで、
はい、
今日はどんなお題でいきましょう。
今日はですね、
はい、
もう大変あの暑い中、
はい、
今日も五条の坂では陶器祭りの、
そうですね、
真っ最中ですね。
そうです、そうです、
8月8日でありますから。で、陶器といえばですね、やはりあの朝鮮半島から渡ってきた技術でもあるんですが、
はい、
たまたま7月の31日から8月の2日にかけて、
はい、
私あの重本守が国会議員として初めて海外に行かせていただきまして、
あ、なんかそんなあのフェイスブック出てました。
はい、そうなんです。今回は、
はい、
あのソウルとですね、
ええ、
あの板門店、
はい、
いわゆる南北の境まで行ってまいりまして、
はい
はい、まあ、2カ所訪問してきたわけでありますけども、はい、まあ、国と国がいろいろなこう問題を抱え、そしてそれが国際交渉になったり話し合いになったり、時にはうまくいったり、いろんなことが起きるわけでありますが、
はい、
やはり一人一人の国会議員がですね、きちっと近隣の国、あるいは友好関係にある国の国会議員と仲良くしておくとかですね、
はい、
あるいはその一人一人お友達を作っておくということは、はい、大きなことを考える上においてベースとなるとても大事なそのお付き合い、
そうです、
ね、交流だと思うんですよね、
はい、それはもう元だと思います、うん、はい、
それで今回はあのソウルに行ってきてですね、
はい、
まあ、様々あの勉強もしてきたわけでありますけども、
はい、
幸いなことにですね、
はい、
韓国の中でも1000年以上歴史を持っている、
はい、
あの慶州と書いて、
はい、
キョンジュ、
はい、
このキョンジュ選出のその国会議員さんと、
はい、
あの交流することができまして、
あ、はい、
実はあのキョンジュにですね、元韓国で警視総監まで出られたキム・ソッキ先生という方がおられてですね、
はい、
まあ、その先生とこれから京都と韓国と、
はい、
もっともっと国際交流ができないだろうかというような相談いただきまして、
はい、
お話も伺ってきたわけでありますね、
はいはい、
キョンジュ行ったことありますか。
いや、私は
そう、韓国は、
韓国はあります。
あります、
はい、もう真夏も真冬も、
あ、そうですか、
夏も結構向こうも暑かったんじゃないかな、
あの暑かったんですよこれが、
はい、
京都でこれだけ暑いじゃないですか、
はい、そうですね、
少し海外に行けばですね、
そうですね、
この暑さから逃れられると思ったら大間違いで、
少しね、あの緯度がね、
うん、ちょっと北
だ、ね、北なんで、そう思いますよね、
そう思ったんですよね、はいはい、何も考えずに、そして行ってみたらですね、111年間、
はい、
記録したことがないぐらいの猛暑日に当たりまして、
あら、まあ、
もう京都以上にもう40度近い、もう
すごいですね、
酷暑の中で活動してきたわけでありますね、
はい、
まあ、そんな中でも一生懸命その京都の未来につながる話を韓国でさせてもらいまして、
はい、このキョンジュ慶州と書いて慶州、
そうそう、
慶州って、あのよくその字は見ましたね、
そうそう、
慶、
は、ね、喜ぶっていう字で、州はあのいわゆる州ですね、
慶州、はい、と呼ぶのは知らなかったですけど、
慶州ね、僕も行ったことないんです
よ、はい、ちょっとお話をいろいろ
聞いてみたら、あの1000年以上歴史がある、まあ、日本でいうと古都都、
京都みたいなんですね、
そう、はい、韓国でいうと、
はい、
その慶州、
はい、
元新羅王朝の、
はい、
首都のあった場所らしくて、
あ、そうなんですか、
まあ、一度行ってみたいと思うんですけどね、はいはい、なんか行くと街全体が京都みたいにもう博物館のように、あの、すごく景観もよく歴史もあり、
はい、あ、
まさに京都ら
しい、うん、似た感じ、
似た感じだそうでありますね、
はいはい、
で実はその大阪でですね、あの大韓民国の大阪総領事をやられてたのが実はこのキム・ソッキ先生というお方で、
はい、
まあ、日本語もねベラベラなんですよ、
はいはい、
私も少しだけあの韓国語ができるんですけども、
はいはい、
あのよぼせよ、よぼせよ、もしもしですね、
はい、
アニョハシムニカとか言いながらですね、
はい、
イヌンチョヌンシゲモトイムリダチョンペケスミダとか言いながらですね、
うまいです、
ね、挨拶、いや、
はい、
ちょっとだけ、ね、
はい、
しながら交流してきたんですけど、これからその古い都同士のお付き合いをするのに、
え、
そのお互いの港も大事にしましょうと、
はい、
で私がたまたまその国土交通省
で
港のお仕事をしており、ね、はい、まあ、北海道の港ではその港湾管理者の総責任者でもあったんで、
は
い、いろいろとこう港の魅力を世界に売り込んでですね、
はい、
人の往来を増やし貨物の往来を増やし港町として元気にしていくと、
はい、
でその元気をその背後にどんどん広げていくっていうのはお仕事をやってた経験があるもんですから、その京都は、海の京都、
はい、
舞鶴港をですね、
ですね、はい、
海の一つ生かした中での新しいその京都と韓国の、はい、交流を2人で話し合ってきたところであります、
はい、
相手側はですね、実はポハンっていうその鉄の町を支える工業港があって、
はい、
最近そこにこうクルーズ船も行き来するようになったということで、はい、クルーズでですね、一つポハンと舞鶴、そしてお互いポハンの背後には車で30分のところにキョンジュ、
はい、
舞鶴からはこれ縦貫道ができて便利になってますから、は
い、そうですね、
約1時間で京都
という
ようなことで、はい、まあ、ざっくりその道路と海の道をつないで、
はい、
往来ができないかなということで、はい、もう最近はどこの港も全国各地でその地方創生
そうですね
やる上においては、はい、そのクルーズ船っていうのがですね、
そうですね、結構ね、
海外
の、 あの港とつないでたりしてるんですよね。
そうなんです。
私たち京都の、 あの内陸にいますから、
うん、
あの海のことをあまりピンときませんが、
そう、
あちこち行くと結構ね、あ、ここからあのとこに行けるんだとか、
そうなんです、
ありますよね、
ね、
うん、
あの京都は空港もなければ港もありませんから、
そうですね、
やはりおのずと、まあ、道路だったり、
はい、
鉄道で海の玄関、空の玄関、はい、関空にこうつないで世界と行き来するわけでありますから、
はい、
京都の発展を考えた時には、まあ、必ずもう少しこう広い視点でですね、世界とどうつながっていくのかと、はい、そしてどれ誰と友達になってどう交流を深めていくのかということを考えることがやっぱり大事ですね、
はい、これ鉄の町って工業、鉄、鉄
工業ですね、鉄ですね、まあ、新日鉄とか日本だったら、
はい、日本海側からそういうあの資源が入ってくるっていうのもね、
うん、鉄がね入ってくるは多分ないと思う。
あ、そうですか。
大きなまた別の船になりますからね。
そうですね、はい、まずはクルーズ、
そうそう、
人が
人なんですよ、
行き来できると、
そうそう、
用意なればいいなという、
そうなんです、はい、人が行き来することで、
そしたら私もあの今日、キョンジュに、
うん
うん、行く機会が、
そうそう、私も一回ねキョンジュに行ってみたいなと思ってますよ、
はい、はい、
やっぱりね、自分の目で見て、
はい、
足を踏み入れて、
はい、
現場を見てみないことには、
はい、
やはり政治も政策も前に進まない。現場主義を貫く衆議院重本守の、
はい、
今日は韓国での一節でございました、
はい、また京都にも皆さん来ていただいてますからね。
そうですね、
はい、
はい、
ということで、
ぜひ京都のおもてなしの心で、
はい、
世界からたくさん人を受け入れてまいりましょう、
はい、じゃあまた、
ありがとうございました。